第一列王記の8章。今日は22節から最後までです。まず一言祈ります。天の神なる父さん、今日もあなたの前に出て行って、あなたの御言葉を皆で学ぼうとしています。あなたに目を向け、あなたに耳を向け、私たちの心をあなたに向けられますように。それぞれいろんなものを抱えて、今日ここに、登ってきていると思います。あなたの前に。どうぞあなたの御声に耳を塞いでしまうものや、思いをそらしてしまうようなものが私たちの心にあれば、どうぞあなたが私たちを憐れんでくださって、その一つ一つの障害をあなたが取り除いてください。今どうかこれからの時を本当にそのあなたの御言葉に集中して、あなたにその思い巡らして、いろんなことありますけど、それを全部あなたの前に、その手放して、あなたの御言葉に、またあなたの御顔を、私たちの心を向け、そして慕い求めていけますように、どうぞお助けください。お願いします。私を先頭にここにいる一人一人を、これを聞く一人一人をあなたがお助けください。またお父さんどうぞ、この御言葉を分かち合う私をどうぞ助けてください。お願いします。語るべき言葉を与えてください。あなたの力を与えてください。聖霊によって、あなたが一人一人に語ろうとしておられることを、あなたの真理を、あなたの恵みや、あなたの愛を、あなたの憐れみ深さや、あなたの慈しみ深さを分かち合うことができますように助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第一列王記の8章の、まあ、1節から前回やりましたけど、21節までは何があったかというと、そのソロモンが神殿を建てました。で、それで、その神殿を、神に捧げるために、で、お祭りをしたという話ですね。何のお祭りの時だったか覚えてますか？仮用の時ですね。で、その真ん中におそらく、その、大食材日という、ヨムキプールという日を挟んで、で、その前一週間、後の一週間、まあ、そして8日目に、最後の集まりをして、解散させる。でそうやってその神がそこに臨在されたわけですよね。神がその神殿に住むというか。そうやってその8章が始まりました。で、この一連の流れの中で、その今度はソロモンが私たち今日学びますけど、その神に対して祈るんですよ。祝福を求めてね、この神殿の、新しく建てたこの神の宮というか、神殿の祝福を求めて祈ります。で、後半は、民に向かって、その神から民を祝福していただくように、ソロモンは祈ります。で今日はそのソロモンの祈りを通して、その何がその本当の祝福として、ソロモンが願っていて、私たちにもその適用される、この祝福っていうのはなんか広いですけど、祝福されますとか、祝福されましたとか、祝福されたいとか、そういう言葉はたくさんあるんですけど、その祝福っていうことについて、今日はそのソロモンの祈りから学んでいきたいと思います。まず22節と23節をお読みします。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主、上は天、下は地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。ソロモンがまず祈ってるんですけど、このどういうふうに何と言って祈ってるかということに着目したいんですよ、まず。皆さん祈ったことありますか？祈るときには何が必要だと思います？一番必要なのは信仰なんですよ。私はっきりとイエス・キリストを信じる前に、みんなのその、なんていうのかな、お付き合いで、なんか神社とか行ったことあるんですよ。みんな、なんかお賽銭とか投げて、で、こんなやってね。で、そこに行ったことはあるんですけど、ただそのパフォーマンスだけで、この、まあもちろん、そのイエス・キリストのことも、まあ生まれながらというか、そのクリスチャンホームで育ちましたから、少し罪悪感を抱えながら、そこにいたんですよ。そんなことやってもどうせ聞かれないしって、そこにいたんですよ。じゃあ行くなって話なんですけど。でも教会でも同じだったりするんですよ。私も、 その祈ったりするんですよ。でもその時に全く信仰が働かないで、こんなん祈ってもどうせ神は聞いてくださらないけどねって、こんな私が祈って神が聞いてくださるはずがないみたいな、そんなことを思いながら祈ってたりするんですよ。こうしてください、ああしてくださいって。そこに何の意味があるのか。何の意味もないですよ。祈るためには信仰が必要なんですよ。こんな私であるにもかかわらず神は聞いてくださるはずだという信仰のもと、私はもうあなたに対してその祈るようなこともできませんって、言葉も湧いてきませんって。あなたにこんなことを祈っても聞かれるかどうか、それすらもなんか、期待することがないような感じで今ここにいます。でも、そのような私にもあなたが恵んでくださって、私に憐れんでくださって、私を憐れんでくださって、私のそのこの、もうどうしようもない思いを、このどうしようもない私、不信仰な私であるにもかかわらず、あなたは私に、私の声を聞いてくださるって。そのことを聖書で聞きましたって、学びましたって。だからあなたの前に祈ります。それもすごい信仰なんですよ。だから、どういう祈りであったとしても、その信仰が働かないと神に本当に祈れないんですよ。パフォーマンスはいくらでもできるけど。ソロモンは、この祈るにあたって、まずその神がどういう方なのか、神の性格や神の性質についてその語ってるんですよ。どういう方に私は祈っているのか。こんな私でも受け入れてくださるんだ。私の願いも聞いてくださる方だし、またその願いを聞くだけの力を持っておられる方なんだ。ソロモンは最初にこう祈ってるんですよ。イスラエルの神、主って。主っていうのは黒文字で書いてありますから、その神の名前がそこにあったわけですね。でもどうやって発音していいかわかんないから、その主というふうに黒く太くして、主っていうふうになってます。まあ、ヤーウェっていうふうに、おそらく発音するだろうというふうに言われてはいますけど。でもこの主、ヤーウェ、もしくは、その神の名前というものは、それはあるという方なんですよね。私、あなたの名前は何ですかってモーセが聞きました。その時に私はあるというものだって。だから、その私たちがその神のことを、神の皆を、神の名をその考えるときに、どのような方かというと、あるという方であり、つまり、私たちに必要なあらゆる助けや、そのあらゆる必要である方なんですよ。で、神ご自身が私たちの必要で、神ご自身が私たちの助けとなるんですよ。私たちに必要なすべてのものを提供してくださる方。それが神。それが神の名前ですよ。そのような方は天にも地にも他にはそんな神はいないって。ソロモンはその祈るときに、神、あなたは、その天にも地にも他にあなたのようなものはおられませんって。あるという方で、私のあらゆる助けであり、私のあらゆる必要を満たされる方ですって。そうやって祈ってるんですよ。信仰ですよね、これ。自分のその信仰を励ましてるんですよ、祈りながら。神がこういう方だって、私がこの人に対して、この方に対して私は祈ってるんだって。で、契約と愛とを守られる方だって。心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対して。契約と愛を守られる方だ。だからその神との関係というのは、この旧約の世界では、その律法を守る。神が与えた戒めや、その掟というのを守るということが前提なんですよ。で、ここで言う愛というのは、恵みとか真実とか、そのようにも訳されるというふうに下の方に書いてあります。だから旧約では結構厳しいですよ。心を尽くして神の前に歩むあなたのしもべ、たちに対して、だから。本当にこの人たちが心を尽くして神の前に歩もうとしてなければ、神との関係を与えられないんですよ。だからパフォーマンス以下で、その神との関係が揺らぐわけですよ。良くもなるし悪くもなるんです。でもありがたいことに新約では、私たちイエス・キリスト以降に生きてますから、その新しい契約の中ではどうなってるかというと、まず神は、イエス・キリストが言いましたね。その、主の祈りで教えたときに。天に増します、天におられる私たちの父よって、お父さんって呼びなさいって。イエス・キリストを信じたら、神の霊が与えられるって。そしたらその霊が、聖霊が私たちに、そのお父さんって呼ばせてくださるって。その関係をつけてくださるって。親子の親しい関係を与えてくださるんです。そして神は愛と恵みと憐れみに満ちた方であり、この方との関係というのは、私のパフォーマンスではなくて、私がどれだけ律法を守ったかでもなくて、 この関係はイエス・キリストによって与えられるって。つまり、イエス・キリストが私の罪のために十字架で苦しんで死んでくださったって。そのことを信じる信仰によって、この契約が私にも適用されるんですよ。この契約は、父なる神とイエス・キリストの間に立てられたんですよ。だから神ご自身が立てられたので、この新しい契約というのが無効になることは絶対にないんですよ。両者とも必ずその契約を、の内容を守るから。この契約はイエス・キリストの血によって立てられ、イエス・キリストのゆえに神はこの契約の内容を守られるんですよ。本当にそのイエス・キリストを信じている私たち、イエス・キリスト以降に生きている私たち、恵みの年に生きている私たちというのは、本当にその幸いですよ。毎回生贄を持っていかなくて済むんですよ。イエス・キリストが生贄となってくださったから。24節から。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえ、あなたは御口を持って語られました。また、御手を持って、これを今日のように成し遂げられました。それで今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたには、イスラエルの王座につく人が、私の前から立たれない、と仰せられたことを、ダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父、ダビデに約束された御言葉が、固く立てられますように。そのダビデと神とのその間の約束というのは、神が語り、神が成し遂げ、神がその栄光を取られたんですね。だこの神殿が建てられたのも、その神がまず語り、そして神が成し遂げてくださったって。そして神がこの約束を守ってくださったって。で、そのように、ダビデに仰せられた、あなたが仰せられたこと、ダビデに約束してくださったことが、その私の代にも、次の代にも、つながっていきますようにって。だこれは、その神がダビデに約束したその約束を握ってるんですよ、ソロモンが。あなたはこのことを約束してくださいましたから、そのダビデとの間に約束したその約束に従って、どうか私にも、次の世代にも、あなたが良くしてください。聖書には、たくさんの神の考えや、神の約束、神の願いが書かれてあります。旧約聖書にも書いてあるし、新約聖書にも書いてあるんです。そしてその一つ一つの約束を握って、私たちが、あなたがこのように約束したではないですか。なので私はそのことを信じてるんです。あなたが私を助けてくださり、あなたが私をあがなってくださり、あなたが私を救ってくださって、あなたが私を永遠に向かって、その、導いてくださるって。私を決して捨てないし、私を決して見捨てないって。私から離れないって。そう約束してくださいましたよね。なのでそのことを、主をどうか実行に移してください。あなたは求めるものにすべてに憐れみ深くあられて、イエス・キリストの御名によって求めるものは何でも与えてくださるというふうにあなたはおっしゃいました。今、キリストの御名によって祈ります。どうぞ、あなたの約束を、私に果たしてください。私たちいろんな約束をしますよ。何時に会いましょうとか。これをしますねって。で、その約束を信頼して信じて動くわけですよ。で、それがうまくなされなかったら、あなたこれ約束したんじゃないですかって。約束に基づいて、そのどうだったかということを私たち、その話をするわけです。そうやって関係をつけて。で、神も私たちにたくさんのことを約束してくださってるんですよ。私たちを祝福したいからですよ。これ今度、あなたが私のところに来て、ちょうだいって言ったら、あげるからねって。もう、数えきれないぐらいの約束を神は私たちに与えてるんですよ。でも約束は、約束でしかないんですよ。実際に、その約束を信じて、その通りに私たちが神の前に行って、くださいと言わなければ、その約束はただの約束で終わるんですよ。せっかく神が用意しておられるのに、私たちに与えようとして。私たちがくださいって求めなければ、祈らなければ、それを受けることができないんですよ、残念ながら。どれだけ私は、神のその用意してくださったその祝福を受け損なったか。 それは私が悪かったとか、私が不信仰だったとか、私がなんか調子が悪かったとか、そんなんじゃないんですよ。一点だけですよ。なぜそれを私が受け取れなかったか。神の約束を信じないで、もしくは信じてたとしても、それを求めて祈らなかったからですよ。なんともったいないことか。ダビデはその神から与えられたその約束を握って、神に求めて、神に対してアクションを起こしていきました。そして、神はダビデに対して、その与えると約束してくださったものをすべて与えたんですよ。ソロモンも同じように、ダビデに約束されたものを、あなたがその私の父ダビデに約束したのですから、どうか私にその約束を果たしてください。神殿を建てたんですよ。それから、ここから先も、あなたが約束されたように、このイスラエルの国から、その王、ダビデのその子孫がね、立たれることがありませんように祈っていったんですよ。せっかくの約束を信じて、この実現のために求めなければ、やっぱ自分のものにならないんですよ。しかも私たちは、イエス・キリストの御名の上に今お願いできるんですよ。ダビデのためにではなくて、キリストの上にどうか、あなたが約束したその約束をどうか私に実現してくださいって祈れるんですよ。じっちゃんの名にかけてとかじゃないんですよ。私の行いにかけててもないんですよ。何のゆえにかというと、キリストのゆえに、あなたの御子イエスキリストのゆえに、もう唯一正しい方のゆえに、お願いしますって。私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるって。そのような約束があるんですよ、私たちに。ヨハネの16章の23節。開けなくていいですけど。ヨハネの16章の23節。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。私というのはイエス・キリストです。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めるもの、ことは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。私たちのパフォーマンスとか本当関係ないんですよ。私たちがイエス・キリストの皆にその力があって、神にその恵みがあって、神の方に私たちに良くするその恵みという、恵み深さというその原因があるって。私には全く良くされる原因がないんだけど、神にあるって。だから、キリストの皆によって、神のその約束を信じ、神のもとに行って、助けてくださいと言えば、神が助けを与えてくださいと言ったら、神が私たちに必要なものを与えてくださるという信仰が必要なんですよ。そしたら神は、私たちに約束してくださった一つ一つのことを実現してくださるんですよ。私を助けるし、私を慰めるし、私を励ますし、私をそのもうどん底から引き上げてくださるし、私をその神との間の平安の中保ってくださるんですよ。それは全部が神の約束じゃないですか。この地上がその滅びる時だったとしても、神の前に立って裁きを受ける時にも、私たちは凹むことがないし、あーとかってならないんですよ。神の約束がそうだからですよ。そしてそれは私のパフォーマンスじゃなくて、イエス・キリストのゆえにそれを成し遂げてくださるからですよ。本当にこの方に栄光がありますよ。27節から。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天もあなたをお家することはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。ソロモンは神殿を建てました。でも、このように言ってます。神を神殿にお家することはできない。神は、この地の上に、この地上に住まわれない。また天も、天の天でさえも神を入れることはできない。ソロモンは知ってるんですよ。神殿を建てたけども、そこにその神を安置するみたいな、そんなことはありえないって。神はその一つのところにこの地上に、まして自分なんかが建てたその神殿に実際に住むなんて、そんなことできるはずがないって、神はもっと広い方だから、大きい方だから。 ある意味ですよ。その、いろんな神社とか仏閣とかありますけど、別になんか、バカにしてるつもりは全然ないですけど。でも、そこになんか、その御神体みたいなのを置いてね、そこに祀ってしまったら、もうその時点で、その神の存在っていうのをものすごくその、狭めてるんです。もうそこでしか神はおられない。大変ですよ。そこに行きたくても、その体が不自由な方や、その体力の弱い方がいらっしゃったら、そこに行くことができないんですよ。そしたら、その神を崇めることも、神に願うことも、何もできないんですよ。なんて不自由でしょうか。でも、聖書で言ってる神は、私たちが信じてる神は、もうこの一つのところに、その、入れることも絶対にできないし、その、この地にも、この天にも、すべてに満ちておられるって神は。どこにでもおられるって。だから、教会にでも、また、お家でも、よくはね、わーってわさわさするときに、その、トイレ行ったりするんですよ、私。トイレに座りながらね、その、静かになって一人になりたいときとか、そうやって祈ったりもしますよ。どこにいても、神はおられるんですよ。エルサレムにしか神が座られないと、私大変ですよ。日曜日のためにイスラエル行きますか、みんなで。大変ですよ。礼拝とかもね、もう一生に一回ぐらいしかできないですよ。行けるかどうかって話ですよ。神は、その神殿にお入れすること、神を神殿に入れることはできない。でも、見舞いに捧げる叫びと祈りは、どうか聞いてくださいって。ソロモンももちろん、その神がどこに住んでおられるとか、神の皆がどこにあるかとか、そういうのは関係ないって。祈りに全く神に私たちがその叫び求めるときに、そのどこにいるかというか、その関係ないって私たちは。で、神がどこにおられるとか、どこにその神殿があるとか、それではなくて、神がどのような方々であるかということが増して、そのより重要だって。なので、自分の祈りが幼稚だとか、稚拙だとか、まとまりがないとか、そんなの全く関係ないんですよ。私、そういうところになんか、この、囚われがちなんですよ。うまく祈れないとか、上手に祈れないとか、うまい祈りとか、上手な祈りって何ですか、ところで。その定義が聖書ないんですよ、そんなもん。イスラエルという名前が、その与えられたヤコブさんは、その神の使いと、その相撲を取りながら、日本語っぽいですね。その格闘しながら、その祝福を願ったんですよ。その時に言葉は書いてないですけど、ホセアさんによると、泣いてそれに願ったって。泣いたんですよ、おーって。祝福してくださいって。このまま私あなたのことを晒すことはできませんって。私を祝福してくださらなければあなたを話すことはしませんって。泣いて祈ってるんですよ。その時に、どんな、荘厳な、おーしようみたいな、そんな、祈りってあるはずないじゃないですか。ペテロがイエス・キリストを3回知らないって言って、その、もうその、それがはっきりと自分のキリストを拒んだということを、その、示された時に、彼は泣いたんですよ。その時に、どんな言葉だったと思いますか？言葉なんか出てこないですよ。サムエルを産んだ、その、ハンナもそうですよ。彼女が祈った時に、その祭司のエリがそれを見てて、酔っ払ってると思ったんですよね。もうあまりにもその心のその思いというのが強くて、口に出てこないんですよ、言葉が。だからその口だけ、唇だけが動いてるみたいな。あんた酔ってるんですかみたいな、祭司に言われるような。もうそんな、関係ないんですよ、言葉なんて。私たちの心の深いところのその言葉にならないような叫びも、神は理解しておられて、その聖霊が私たちの心の中に埋めて、その私たちがその神に祈れるように、その取りなしてくださってるんでしょ？で、イエス・キリストもその神の右の座に座しておられ、私たちのために取りなしておられるって。そのお二方が取りなしておられるんですよ。だから私たちもその言葉にならなくても、またその口に出てくるような言葉が、それがいかに自分の耳に、もしくは他の人たちの耳に幼稚だったとしても、そんなの全く関係ないですよ。どれだけ神が私たちのこの正直な祈りを喜んでくださるか。神殿は私の名を送って神が約束されたところですよ。申命記の12章を開くとたくさん書いています。主がご自分の住まいとして皆を置く場所とか、主が皆を住まわせるために選ぶ場所とか、主の選ぶ場所とか、そうやってその申命記に書いてあります。神の皆というのは全ての助け、全ての必要ですよね、ヤーウェ。もしくは、イエスというのは、神は救い、神が救うんだという、それが名前ですよ。で、ここで祈られる叫びや願いを、神は天において聞いてくださる。そのソロモンが、神に、 願ったこと、それは何ですか？私たちを祝福してくださいですか？私、このイスラエルの王座を固く立ててくださいですか？何ですか？そのソロモンが祈ったことは。30節の最後に書いてあります。これを聞いてくださいって、聞いてお許しくださいって。ソロモンは知ってたんですよ。一番の祝福は、神から罪が許されて、神との関係の中において、その、許されて義と認められて、正しいって認められて、そしてその神との関係が与えられるということを、それが一番ただ、その祝福だということをソロモンは知ってたんですよ。神が一番、ソロモンが一番最初に願ったこと、それはどうか私たちを許してくださいなんですよ。罪を犯さない人間なんかいないですから。ソロモンも後でそうやって祈りますけど。新約聖書では私たち自身が神、もしくはその聖霊が住まわれる神殿だというふうに書いてあります。また教会、イエス・キリストを信じる人たちの集まりが、すでに神の宮なんだって。またイエス・キリストも、マタイの18章でこのように言ってます。19節と20節。誠にあなた方にもう一度告げます。もし、あなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。だ今日私たちはイエス・キリストの名においてそれに集まってるんですよ。でイエス・キリストが私たちの真ん中におられるんですよ。だからその教会というのはイエス・キリストの信じる人たちの集まりというのはそこでもそれで神殿のその機能をなすんですよ。イエス・キリストが私たちの真ん中に住んでくださるんですよ。そのイエス・キリストに対して私たち祈るんですよ。神はどこにもその箱物に入れることはできないです。でも私たちのこの関係の私たちのこのど真ん中においてイエス・キリストはいてくださるんですよ。そしてイエス・キリストご自身が私たちの祝福、つまり私たちの罪を許し、神との関係をつけ、そして私たちを神にその義と認めさせてくださって、永遠に神とのその親子の関係を、親しい交わりを与えてくださる。つまり、本当のこの祝福を私たちに与えてくださるんですよ。ソロモンはこの神殿を建てた時に、もうザ祝福である、この神との関係、許されて、義と認められて、神と関係を、神との関係が与えられるということを願ったんですよ。ザ祝福である私たちにとっても、ザ恵みであるイエス・キリストも、まさにこのことをしてくださったんですよ。私たちの罪を許し、私たちの義と認め、神との関係を永遠につけてくださったんです。31節から、53節までは、31節から53節までっていうのは、このソロモンの具体的な祈りです。でそれをまあちょっと細かく、分けながら少しずつ話していきますけども、まず31節から32節。ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとして、その頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。で、まあその人々の誓いを聞いて、それぞれに報いて裁いてくださいというのが、このソロモンの祈りです。で、当時、その人々はなんか裁きをつけるときに、それぞれの、まあ、部族長というか、長たちっていうのが、首長たちが立ってました。それぞれの町にいました。で、その人たちがいろんなその裁判とかでその裁きをつけてたんですけど、彼らでは手に負えないようなものは、そのソロモンとか、まあ、ダビデもそうですけど、王様のもの元に持ってって、これを裁いてくださいっていうわけです。で、その、最終的にこの、例えば31節にあるみたいに、ある人が隣人に罪を犯し、呪いの力を誓いを立てさせられることになってって。私はやってませんって、例えば言うんですよ。で、その時に、じゃあ、あなたがやってないのであれば、やってないでいいでしょうって。ただし、私は悪いことをしてませんって。そういうふうに、言うんであれば、神の前に行って誓いなさいって。私は悪いことしてませんって。で、もし私が偽りをしているのであれば、偽ってこの誓いをしているのであれば、神が私を呪ってくださいますようにって。で、ソロモンは、その自分で判断できないことがたくさんあるんですよ。 だから最終的に神に委ねてるんですよ。その裁きをね。神は人の心を知っておられますから、その人の心を知っておられる主が、その人が言い表している、もしくは隠している真実に基づいて裁いてくださいますように。そのような祈りですよ。33節と34節。また、あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り、皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。あなたの民が、そのイスラエルの民がね、敵に打ち負かされた時に、主よどうぞ彼らを憐れんで、その祈りを聞いてください。でもなぜ彼らが、敗北してしまうか、敵に負けてしまうかというと、彼らが罪を犯したからですよ。もうちょっとその言い換えると、もし彼らがその罪を犯したことに気がついて、だから私は負けたんだって。そして彼らが悔い改めて、あなたに立ち返り、あなたを礼拝し、ここで祈ったら、どうか彼らの罪を許し、先祖たちの地に彼らを帰らせてくださいって。だもし、人々がその低くなって、神に悔い改めるのであれば、本当にその悲惨に打ち負かされたものでも、どんだけ敗北して、どんだけその恥ずかしい思いをして、どれだけその痛い思いをしたとしても、その人が低くなって神に悔い改めて求めるんであれば、神は許してくださるんですよ。どっからでも私たちは、その神にも、その繋がることができるんですよ。私が愚かでしたって。本当に愛のないものでしたって。人を許すことができませんでしたって。だからこんなもんぐちゃぐちゃになってますって。いや、本当その通りです。そのことを、認めて、神に憐れみを求めて許しを求めるんだったら、神はその人を憐れんで許すって。第一ヨハネの一章の9節にはこう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。イスラエルにもそのように、私たちにも同じように、神は接してくださるんです。私たちが打ち負かされても、敵に。自分の肉や、他の人たちの肉や、いろんなものに打ち負かされたとしても、本当に悲惨になったとしても、私たちを引き上げてくださる。35節と36節。彼らがあなたに罪を犯したため、また同じですね、原因は。天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって、彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。だから神にその従わなかったら敵に打ち負かされたり、またここにあるみたいにその雨が降らなくなったりするしてたんですね。で、神、それ、そのソロモンはそれを懲らしめというふうに呼んでます。で、ヘブルの12章の4節から以降というのは、神が愛する者を必ず懲らしめると書いてあります。で、その懲らしめというのは、その私たち痛い思いをするんですけど、その時にはその面白くないって。だって誰も痛い思いとか懲らしめられたくないじゃないですか。で、地上のお父さんは、その自分の事柄に関して、その自分の判断に従って子供を懲らしめるって。こんなことやっちゃいけないって。でもその自分の範疇なんですよ。だから全てが正しくなかったりするんですよ。正しいこともあれば、正しくないことも紛れてます。でも、父なる神は正しい方だから、必ず私たちの益となるために私たちを懲らしめるんですよ。だから、神のその懲らしめをないがしろにしてはならないって。イスラエルの民に対して何度も何度も何度も、その神は懲らしめを与えたんですよ。荒野の40年間で。でも彼らはそれを聞かなかったんですよ。なので神に立ち返らなかったんですよ。結果どうなったかというと、その出エジプトしてきたその200万人ぐらいの人たちは、ああ、それではないな。その半分ぐらいの人たちは100万人ぐらいかな。誰も約束の地に入ることができなかったんですよ。それはその懲らしめをないがしろにしたからです。でもこの神の懲らしめというのは、私たちを罪から立ち返らせてくださるんですよ。神がその懲らしめを使って、私たちを罪から神の前に戻してくれるんですよ。そのための懲らしめですよ。でも本当にその懲らしめに耳を傾けて、ごめんなさいをしたら、どうか彼の罪を許して、歩むべき良い道を彼らに教え、雨を降らしてくださいって実際に。 37節から40節。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。今度はその疫病や飢饉の時に祈りを聞いてくださいということですね。でその自分の心の悩みを知り祈る時っていうふうに書いてあります。で、この、自分の心の悩みという言葉をその英語では、疫病っていうふうに、書いて、訳されている最初の方にね、その言葉と同じ言葉が使われています。これかな。だからその自分の中に、心の中に疫病があるって、飢饉だったり、その自分の病があるって、自分の心に。で、それに気がついて、神の前に、わあ、この私のこの心が病んでますって。人を許せないことも、この病気ですよ、心の。疫病ですよ。神を知らない、神に従わない、それも心の疫病ですよ。いつしか私をその蝕んで、その殺すんですよ、私を。体だけじゃなくて、私の魂を殺すんですよ。で、それに気がついたら、そしてそれに気がついて、どうか私のその心のこの疫病を、この私の心の悩みを、あなたが癒してくださいって。そう、神に祈るんであれば、どうかそれを叶えて、私たちの祈りを聞いて、許して、私たちの願いを叶えてください。私たちがその心にね、その危機になって、疫病になって、私たちがこの心が死んでしまうことがないように、私の魂が。その願いをどうか叶えてください。スポルジョンという人がいます。その人はこういうふうに言ってます。人の心の悩み、もしくは疫病というのはみんなよく知ってるって。特に自分の周りの人の心の疫病についてよく知ってるって。あなたは、この人はこんなにも心が病んでる。この人はこんなにも心が汚い。他人のスキャンダルは置いておいて、自分の心の悩み、自分の心の疫病に気がつけますようにって、スポルジョンさんは言っています。他の人も助けたいですよ。他の人の心にその悩みがあるのは、それはそれで正解ですよ。確かにそうですよ。でも、自分の心に疫病があったら、その人に近づいてったら、その人ももっと病みますよ。イエス・キリストはその、なんで他の人のその目の中にあるゴミとか、この埃を取らせてくださいって言うんですかって。あなたの心に、その目には丸田んぼがあるのにって。針が入ってんのに丸田んぼが。なんでそれを自分の取らないで、その人の、そのゴミを取らせてくださいって、埃を取らせてくださいって言うんですか。まず、その自分の目の中に入ってるでっかい丸田んぼを取り除いてから、そしたら、その自分の兄弟の周りのその埃を取り除くこともできましょうって。自分の中にまずあるんですよ。対処してもらわないといけないものが。人のことばっかり気にしてしまって。人のことばっかりにその、なんか、このスキャンダルは、大変だ、この人大変だ、この人大変だ、とか。でも自分のその心の疫病に気がついて、神に祈るのであれば、神がそれを聞いて、許して、癒して、私たちのその魂を支えてくださるんですよ。神は私たちの心を知っておられるって、その心を知っておられるって書いてありますね、39節に。じゃあ私の心の悩みも私の心の疫病も神が知ってるんだから、神がその恵みによって、その私たちのその言い表してない疫病に関しても神がその先回りして癒してくれたら一番いいじゃないですか。なんでそうしないか。フィリピの4章。6節と7節にこのように書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。いいですか？神に知っていただきなさい。神は知ってるんですよ、もう。でも、あえて知っていただきなさい。 そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ってくださいます。守ってくれます。神は私たちとコミュニケーションしたいんですよ。自分の子供やその孫や周りのその子供たちとコミュニケーションするときって大体わかりません？子供の必要を。あ、今これが必要なんだなって。でも私コミュニケーションをそのしたいので、娘と。パパこれやってください。これやってくれる？こうしてくれない？助けてくれる？そのコミュニケーションがしたいんですよ。だからあえて手を出さないことがあります。もちろんその子供が必要なことを知ってるから、先回りして先回りして先回りして、全部その必要を整えておけばね、子供が助けてとかって言って、これをやってくれるとか、これ助けてっていうふうに言わないで、スムーズにその道を歩ませることはできます。けどその場合どうなるかというと、コミュニケーションが取れないから、その親としての関わりや、子供としてその親に対する感謝とか、そういうのがなくなるんですよ。神も私なんかよりもはるかに優れたその父親ですから、私とその子供としての私が、親子としての関係をその神はつけたいわけですよ。だからコミュニケーションしたいんですよ。神は私の心の悩みを知ってるんだけども、あえて神に知っていただくということを、その神を求めてるんですよ。神に助けてこれを悩んでます。ああ、よく言ったなって。もう早く助けたかったよ、千尋さんって。なんでここまで引っ張るかなって。あなたがここまで本当に悩む必要なかったんだよって。でもね、よく言ったなって。確かにあなたは助けが必要だよねって。そのことを私に求めたから、私は喜んでそのことを助けようって。コミュニケーションしたいんですよ。それは私たちが子供と孫と、また私たちの周りのその愛する人たちと同じように、そのコミュニケーションしたいのと同じように、神をそのように私たちとその会話したいんですよ。だから祈るときも、あなたはすべてご存知です。主を助けてくださいって、もう悲しいね。私が親だったら。自分の娘が来て、パパはみんな、サラのことさ、サラって名前言っちゃダメだけど、本当は。私のこと全部知ってるでしょって。私のこと知ってるから、私の必要なこと全部やってねってこと。あ、はい、わかりました、みたいな。こう、一回一回欲しいんですよ、このコミュニケーションが。そうじゃないですか。一回一回。その神のところに行って助けてってお願いします。そうやってよしよしって可愛いなって。そしてその神は助けたいんです。41節、またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と差し伸べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、この建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。ソロモンは、この外国人についてもイスラエルじゃない人たち、まあ異邦人、に対しても、彼らが祈るときには、どうぞ聞いてくださいって。神についてその外国人がイスラエルの人じゃないけども、聞いて、信仰を聞くことから始まるわけだから。それで、信頼して、ああ、じゃあこの神だったら私も祈ってもいいかもしれないって。まさに私たちじゃないですか。で、彼らが願うことをすべて、聞いてすべて叶えてくださいって。でも別にソロモンが祈ったから、私たちがその救われてるわけじゃもちろんないんですよ。神はそもそもその神殿というものを建てるときに、これはそのすべての人たちのその祝福として、すべての人がユダヤ人だけじゃなくて、すべての人が神を認めて神に求めるその場所として神は祝福しておられるわけだから。イザヤはこういうふうに言ってます。56章の7節、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるって。すべての民の祈りの家だから、そのユダヤ人だけじゃなくてすべての民ですよ。エペソの2章を読んでみると、そのイエス・キリストはこの十字架によって隔ての壁を打ち壊したって。だから異邦人でもユダヤ人でも関係なく神のもとに来るように、その隔ての壁があったんですよ、神殿には。異邦人はこれから先行かないようにっていう。ユダヤ人だけがそこに入れますっていうような、その、壁があったんですよ。それを打ち壊したんですよ。44節と45節。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、 天で彼らの祈りと願いを聞いて彼らの言い分を聞いてやってください。で、これ今度はその自分たちから戦っていくときで罪を犯してとかではなくてね。神がその導いてくださる先々で、そのエルサレムの方向を向いて、そしてその祈るんだったら、神があなたが聞いてくださいって。今でもこの伝統を守っている人たちがたくさんいます。で、そのガリレアとか違うそのエルサレムにいないところで、その、集まって祈るときに、そのイスラム教徒はメッカの方向を向きますけど、そのユダヤ人たちはエルサレムの方向を向いて祈るんですよ。46節から53節まで。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、捕囚された場合ですね。彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って都があるものとなりました。と言って、囚われていた敵国で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである、天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていた者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らは、あなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。どうかあなたのしもべの願いと、あなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別して、ご自身のものとされたのです。神、主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべ、モーセを通して告げられた通りです。で、捕囚されてしまった場合、まあこれも原因は神に罪を犯したためにそうなるんです。でももしそうだったとしても反省して神に悔い改めるんであったら、捕らえられていったその敵国で心を尽くして精神を尽くしてあなたに立ち返るんだったら、どうぞ彼らを憐れんで、許してください。それは彼らはあなたの民ですから。イエス・キリストを信じたすべての人が、そのイスラエルに加えられるんですよね。私たちも神の民なんですよ。私たちがどんなに失敗したとしても、どんなに悲惨に失敗したとしても、私たちが心を尽くして、精神を尽くして、神の前に本当に反省してごめんなさいって悔い改めるんであれば、神は私たちを受け入れてくださるんですよ。54節。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそのままで ひざまずいて両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐ立ってイスラエル全集団を大声で祝福していった。今度は、ソロモンはイスラエルの民に対して、民に向かって手を挙げながらその祝福して祈ってるんですよ。まあこれはちなみに旧約聖書のスタイルですよ。祈るとき。私たちのスタイルというのは、その目を閉じて、その手を組んで祈るみたいな。そんな感じですけど、その旧約聖書では神に祈るときには手を挙げて、その天に向かって祈るんですよ、こうやって。スタイルの話です。別にどっちだっていいんですよ。歩きながらも祈れるし、目開けながらも祈れるし、車を運転しながらも祈れますよ。56節。約束通り、ご自分の民、イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべ、モーセを通して告げられた良い約束は皆、一つも違わなかった。いや、これはすごいですよ。良い約束は一つも違わなかったって。一つもその、成就しないで終わったものはないって。全部成就したって。全部その神が約束したことは全部正しかった。全部それが成就した。ご自分のためにイスラエルに安住の地をお与えになったし、そして、神殿が建てられたって、モーセから490年経ってるんですよ。そんなに経っても、神の約束は絶対に変わらないって。そこから約1000年ぐらいしてイエス・キリストが現れて、そしてその、もう完璧な、その、救いを、また贖いを成し遂げられて、そして2000年後に生きている私たちにもそれが生きなんですよ。そこからその永遠に向かって生きなんですよ。神の約束は永遠に変わることがないんですよ。そして一つも違うことがないというか、一つもその保護されることがない。一つもその実現しないで終わることはないんです。素晴らしいですよ。 私たちの神、主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて、私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように。私たちの心を主に向けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった、命令と、掟と、定めとを守るようにさせてください。私が主の御前で願った言葉が、昼も夜も私たちの神、主の御そば近くにあって、日常のことにおいても、しもべの言い分や、御民イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。地上のすべての国々の民が、主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためなのです。ソロモンの願い、もしくはその民に対する祝福なんですけど、これ忘れてはいけないのは、神、その民に対して祝福してこれを祈ってるんですよね。まずは、その神が良い約束は何一つ違わずに実現してくださったということをまず言ってるんですよ。そして、そのソロモンの願いとして、どうか私たちと一緒にいてくださいって。あなたが私たちの先祖と共にいたように、私たちを見放さないで見捨てないでください。そして私たちの心を主に向けさせてくださいって。主がすべての道を歩めるように、命令と掟と定めとを守るようにしてください。だから私たちと共にいて、私たちの心をあなたに向けさせてください。そしてもう一つ、なんて言ったかというと、私たちの願いを聞いてくださいますように、そのことを、三つのことを特に祈ったんです。私たちと共にいて、私たちの心を主に向けて、私たちの祈りを聞いてください。それが、ソロモンが民に対して祝福として祈ったことなんですよ。私たちが祝福を求めているときにどういうことを祈りますか？私たちの必要が満たされますように。今日もご飯食べられますように。このものが必要ですからこれも与えてください。経済的な必要もあります。どうかこれを今求めますから与えてください。この人とうまくいきますように。すべて必要な祈りです。そのことを祈っても全然問題ないです。もちろん。素晴らしいですよ。必要を祈ることは。でも、ソロモンはここでその一つ一つのこと、一人一人のことを祈れないんですよ。で、ザ・祝福を祈ったんですよ。つまり、神が私たちと共にいて、神が私たちの心を神に向けさせて、神が私たちの祈りを聞いてくださるということこそ、ザ・祝福なんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちが義と認められ、私たちの心が神に向けられ、神が私たちと共にいてくださって、それゆえに私たちがキリストの皆によって求めるものは何でも神が聞いてくださるという。新約も同じなんですよ。旧約であろうが、新約であろうが、神はお一人。その約束も一貫してて、神との関係、私たちが神との間にその義と認められて、私たちが神との本当にその親しい関係が与えられて、神が共におられて、私たちの心が神に向かって、神が私たちの神となって、私たちが神の民となって、私たちが願うことを神が聞いてくださる。それが座祝福なんですよ。その上に、それぞれに必要なものが成り立つわけです。で、この土台がなければ、それぞれの細かい、それぞれに与えられている祝福、ごめんなさい、必要っていうのは、それ満たされないんですよ、そりゃ。でも逆に言うと、この根本的な、この土台となる神との関係というのが、恵みによって私たちに与えられているのであれば、それを信じているのであれば、その上に来るものっていうのは、必ず与えられますよ。イエス・キリストでさえ惜しまずに、私たちに与えられた方が、どうして私たちに必要なものを、与えないで、それに加えて全てのものを与えないことがないでしょうって。必ず与えますよって。しかもですよ、ソロモンが祈ってるのは私たちの祈りを聞いてくださいって。なぜ、私たちの祈りを聞いてくださいかと言ってるかというと、自分たちの願いが聞かれて、やったハッピーってならない、そのためではないんですよ。なんて書いてあるかというと、主こそ神であり、他に神はないということが明らかになるためだって。すごくないですか？私たちが祈って、神にその祈って私たちの祈りが聞き入れられて、それが実現した時にどうなるかというと、私がハッピーになるだけではなく、それで終わらないんですよ。実はそのことを通して神が神であることを、その全ての人たちが知りますように。神ってすごくないって。神に栄光が返っていくために、どうか私の祈りを聞いてくださいなんですよ。私が今苦しいから、これから解放されたいから、私の祈りを聞いてください。これがなくて今困ってるから、どうかこれを与えてください。そしたら私はハッピーになります。そんなんじゃないんですよ。神が私たちの願いを聞いて、そもそも神が私たちの願いを聞くなんかありえないのに。 そんな恵みは私たちに向けられているのは、私たちがこの地上のあるこのごくごくこの限られた一部分においてハッピーになるためではなくて、それだけではなくてもっと大きいんですよ。神が私たちにその私たちの祈りを聞いてくださるということは、私たちのこの一つ一つの祈りが聞かれていることに聞かれていくと、神が栄光をその取られるんですよ。他に神はいないねって、千尋さん、あなたの歩みを見てると神はすごいなってことがわかるよって。そういうの一人一人を通して、その神を知らない人たちにも明らかになるために、神は、そのイエス・キリストの皆によって求めるものを何でも与えようとしておられるんですよ。祈りのこの本質ですよ。61節。そこでそのソロモンは民に命令してます。あなた方は、私たちの神、主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。私たちの神、主と心を全く一つにしなさい。第二歴代書の16章の9節には、主はその恩命を持ってあまねく 全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださる。で、この文脈から言うと、その心、ご自分の心と全く一つになるというのは、私に力がないので、主をどうぞ私を助けてくださいと、その朝が祈ってるんですけど、朝王という人が。で、その流れで言ってるんですよ。だから、自分の弱さを覚えて、神により頼むということが、神の御心と全く一つになっているということなんですよ。自分の弱さを覚えること。自分の心にこの疫病があることを。そして神に助けてくださいというのが、その瞬間、私の心と神とその一つになるんですよ。そのようにしていなさいって。そして、心を一つにして、掟に歩み、命令を守りなさい。だ、本当にそのソロモンが願っていることは、神に思いを向けて自分の弱さを知って、神が与える掟とその命令に歩みなさいって。それが祝福なんだって。ザ祝福なんだって。私たちに与えられる。神との関係こそが祝福なんですよ。ソロモンは生贄を捧げます。62節。もうちょい。それから王と王のそばにいたイスラエル人は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げた。すなわち牛 22,000頭と羊120,000頭。こうして王とイスラエル、すべてのイスラエル人は主の宮を奉献した。その日、王は主の神殿の前の庭の中央部を整別し、そこで全勝の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は、全勝の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を受け入れるには小さすぎたからである。すごい話ですね。これ、和解の生贄、牛が22,000頭、羊が120,000頭捧げられた。だからその聖堂の祭壇を建ててるんですけど、それでは捧げきれないほどの生贄です。罪を許し、和解のためには生贄が必要なんですよ。だから、ソロモンはこれだけの多くのその動物を捧げてるんですが、私たちに与えられているものはありがたいことに。イエス・キリストですよ。イエス・キリストが完全な生贄となってくださったので、私たちは、その教会を例えば建てるとなったらね、牛を22,000頭、羊を120,000頭持ってきて、その生贄を捧げないと奉献できないってことはないんですよ。ああ、もう大変よ。最後、65節と66節。ソロモンはこの時彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボ、ハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日と7日、すなわち14日間、私たちの神主の前で祭りを行った。8日目に彼は民を去らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民、イスラエルとにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていく。民はその神殿から自分の天幕に帰っていったんですけど、その時に全ての神の全ての恵みを喜んだって。そして心を楽しくして帰っていったって。私たち教会に行って帰る時にどんな感じですか？ああ、終わったって心を楽しくして帰っていくんですか？これが終わったら次はお楽しみが待ってる祭りだみたいな。私はそんなんだったんですよ。だから言ってるんですよ。私は東京にいた時にね、その教会の午前中終わったらその自分の義務が終わるから、その後は、ヨドバシカメラとかに行って一日いるんですよ。あ、今日は、どこのヨドバシカメラに行こうと。今日はどこの古本屋に行こう。そんな感じで私動いてたんですよ。だから全然なんか楽しくないですよ、教会にいても。早く帰りたかったんですよ。 でも本当に神の恵みによって、私今この皆さんと一緒にいて、その御言葉を学んだり、そして教えたり、一緒に分かち合ったり、その神を賛美したりすることが本当に楽しいんですよ。嬉しいんですよ。ありがたいんです、すごく。もうそのようにしてくださった神を本当に感謝しますよ。覚えてますかね？この、宮の奉献があったのが、いつかっていうこと。水越の祭りじゃなくて、カリオの祭りですよね。最後、ヨハネの7章を開けます。まあ、時間もあれなので読みますけど。ヨハネの7章の37節から39節。さて、祭りの大いなる日の、大いなる日に、つまりこれは、祭りというのはこの文脈で読むと、カリオの祭りです。大いなる日というのは、この8日目です。ソロモンが民を去らせたその日です。まあその日というか、何百年も後ですけどね。イエス・キリストが大声で言われた。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の奥底、心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。同じカリオの祭りの終わりの日に、そう言ったんですよ。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。そしたら私たち、その私たちの心の深いところから、その命の生ける水の川川がほとばしって流れ出るようになるって。聖霊を受けるって。宮になるって。私たちの関係がその神が住まわる関係になるって。神殿のこと言われてるんですよ。祝福のこと言われてるんですよ。その座祝福というのは。神の前に義と認められ、正しいと認められ、神とのその親しい関係の中に入れられ。そして私たちがその中に、その、行こうことができて、そして平安にいられることですよ。この地上でも、そして次の世界でも、私たち確信を持って、喜んで、心楽しく、神の恵みを喜んで、私たち生活していけるんですよ。その座祝福が、私たちの、毎日の生活に溢れていきますように、祈ります。天のお父さん、本当にあなたの、恵み深さを心から感謝します。あなたの憐れみや、あなたの慈しみを本当にありがとうございます。私たちに向けられているあなたの恵み、あなたの愛を本当にありがとうございましょう。ソロモンがそうやって神殿を建てた時に、そうやって一つ一つのことを祈ってたように、そのことが実際に実現しましたし、またイエス・キリストにおいて、私たち一人一人の、クリスチャンライフにも、実現していることをありがとうございます。過去にもそれがなり、また現在でもそうして、そしてこれから先、永遠に向かって、あなたの約束が何一つ違えることなく、すべて成就することをありがとうございます。どうぞ、ますます、あなたが私たちに与えてくださっている約束を握って、そのあなたが与えてくださる祝福を一つ一つ受け取っていくことができますように、本当にそのあなたの前に、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、聖霊が与えられ、それを保ち、本当に永遠に向かって私たちが歩んでいく。また、あなたのその、国を相続させていただく、その祝福を、握りながら、本当に歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。また同じように、私たちのその日々の、必要なものがたくさん出てきますから、そのことも求めて、あなたから与えていただけますように。でもそれが全部、あなたが素晴らしい方で、あなたが恵み深い方で、あなたが愛に満ちておられる方だということの、その証明となっていきますようにしよう。どうぞ助けてください。あなたのことを覚えて、あなたに期待して、あなたにこれからも祈り続けられますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。お茶に引いてもらいながら、今日は第1週目なので、